皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。今日もリスナーの皆さんと一緒に俳句の魅力を味わってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。進行役は私、宇野ひとみでございます。講師は草津俳句連盟会長で俳句結社花模写主催の石倉誠英先生です。そして今回から草津市生涯学習課の伊藤さんにもご出演いただきます。先生、伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。さて、新年度が始まりまして、新しい環境で生活をスタートされた方も多いと思います。この番組、俳句五七五の時間でもフレッシュな方をお迎えいたしました。伊藤さん、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さん、はじめまして。草津市役所の生涯学習課の文化振興係の伊藤誠と申します。
はい、
本日はですね、俳句に初めて触れさせていただくっていうところで、本当にフレッシュな気持ちで、ただ17文字っていうところですので、一つ一つの単語、言葉、大切にして向き合っていきたいなと、そのように考えております。
はいはい、ありがとうございます。前回までね、ご出演いただきました岡田さんにもね、いろんな視点で、特に岡田さんは猫ちゃん愛犬というか、愛にゃん猫ちゃんと一緒に、そしてお酒も好きな岡田さんは、そういったネタでね、よくね作られてて、よくね自虐ネタと言いますかね、もう僕一人もんやからとかね、そんな感じでね、面白い俳句をね考えてきていただいたんですけども、伊藤さん、俳句のイメージってやっぱりどうです？読まれたことってありますか、俳句？
いや、読んだことはほとんどなくて、本当にここの生涯学習館に来させていただいて、初めて触れるっていうような形で、本当に全く真っ白な状態で来てます。
ね、先生ね、私もね、初めこの番組を担当させていただいた時にはもう真っ白けっけで、先生にもちょっとこうくすっと笑われながらも、でも先生のいいところはね、もういいところって言うと失礼ですけど先生、ありがたいことにいつも褒めてくださるんですよ。先生はね、褒めてね、伸ばしていただいて、
はい、
もう私2年目3年目になるのか、ちょっと私も記憶が分かりませんけども、最初の頃はなんか見たまんまをね作ってたんですけど、でも先生は観察して、日頃からいろんなものをやっぱりこう、はい、こう見て感じてって、で見たまんまを言うんじゃないよって言われてね、私は今まで例えばチューリップ赤白黄色かわいいなみたいな、本当に見たまんまのストーリーをね、はい、作ってたんですけど、そうじゃないんだって、俳句にはやっぱり気持ちとか、その時どう思ったのっていう言葉を添えるといいよとかね、毎回アドバイスをいただくたんびに、少しずつ、0から1ぐらいですけども、成長した感じではあるんですけど、はい、先生いかがですか、私成長しております？
はい、その通りやっぱりね人間っていうのは仕事すると左の脳しか使ってない、で右の脳って感性の部分な、でもこうなったらあの人はどんな風に思うだろうなとかいうことをね考えてる人は、職場でいろんな幅広い仕事ができるんだけど、一方的にいくと人っていうのはそれぞれある。だから俳句する人っていうのは本当にその人の気持ちをよく汲んで噛み砕いて話したりするから、結局頭を上手に使ってる。だからそのなんていうのかな、人間でも一緒や、片方だけじゃなくて右の脳左もちゃんと使うことによって長生きしてる。俳句する人はみんな長生きしてる。だからそういう意味でバランスを使うから、俳句は私はいいなと思ってます。
もうこれからね、伊藤さんも毎回先生の方に、先生からねご指導というかアドバイスを受けて、はい、多分回を重ねるたんびに、なるほどなと。
そうですね、私自身も宇野さんおっしゃられたように褒めて伸びるタイプなんでぜひ褒めていただいて、はい、伸びていきたいなと、そのように思っております。
で、ね、一言ね、昔の言葉にね、なるほどの心八歩広がりっていう言葉がある。でなるほどって思うとね、脳の中がバーッと八歩にね細胞が活発になる。だからなんやそんなんって言ったらそれだけ、へーすごいなって言ったら 脳のその、まあ、細胞がガーッと活動する。だから昔のことはなるほどの心八方広がりと、人の話を素直に聞いたらすごいなっていうことを思えたら、すごいやっぱり脳細胞が活発に動いてるよ。私は知ってるからそんな大丈夫だって言うんじゃない。常に新しいことを聞いたらなるほどなっていう受け身の気持ちでいれば人間関係がうまくいくっていうね、ことわざがちゃんとある。
素敵な言葉を今日いただきましたね。早速ね、今私なるほどなと思ったんで、今バーッと脳が完成して八方広がり。伊藤さんも今ねなるほどなと思ったんちゃいます？
もうなるほどなと思ってもう広がりすぎましたね
よかったよかった。もういい、あの幸先こうね明るいスタートになりましたね、新年度。はい、さて話は戻りますが、4月といえばね桜ですよ。あの草津ではね3月末に草津桜祭りっていうのがねあったんですが、今年は4月になってからの開花となったようですよね。あの本当に今年ってもう梅の開花も遅れてるっていうねニュースが飛び交い、で桜っていつ咲くんだろういつ咲くんだろうと思ってたんですけど、本当に遅れて咲きましたが、先生お花見ってもう行かれましたか？
はい、あの花見は行っていないんですけれども、この間の4月5日6日とあの草津市のクリアホールで私たちの俳句と俳画展を行いました。もう本当に桜日和で、あの2日間ともまあいいお天気でね、あのたくさんの人たちがあの見ていただいて25年も続いております。でこれは草津市の公民館活動を今から25年前にあの始まって、ずっと公民館活動を行っている、その人たちの作品の1年に1回展示会をしていました。それでもクリアホール桜がいっぱい咲いておりましたので、あそこで、まあ、行かなくてもお花見をしてきました。
そうですよね、もう4月の5日6日といえばね、先生あの展覧会といいますか絵画展お疲れ様でございました。たくさんの方いらっしゃったんですよね。
はい、そうです。もう250点ぐらい作品が出ます。はい、その中であのたくさんの人たちがねあのお越しいただいて、
はい、また機会があった伊藤さんも一緒に、
はい
はい、行きましょう。
ぜひよろしくお
願いします。はい、来年行き
ましょう。はい、
先生はやっぱりその桜を見ると俳句が浮かぶとかやっぱりあるんですかね？
まあ、あの桜っていうのはやっぱり期間が短いんですよね、花の命は短い。で私たちはその前にちょっと伏見の方にね、はい、あの銀行に行ってきました。伏見の城南宮と、だから十国宗と坂本龍馬の、あの、まあ、いろいろな戦の戦いのあった場所をあのこの間ずっと行ってきて、その時に、まあ、大変ちょっと寒かったんですけれども、作った句が桜こち湧き水あふる蔵の町っていうね、伏見は湧き水が大変 あ, の、まあ、あちこちにあの吹き出ているんですけれども、だからお酒が作られる、ちょっと冷たかったので、まあね、まあ、桜こちっていうねあの言葉を使ってるんですけど、でもそんなにめちゃくちゃ寒くなくて、ものすごく黄砂が強い日で、でもうぼんやり霞んでいるんですけども、やっぱりそこに桜とか椿とかいろんな桜がたくさん咲いていたんですけどね、まあ、そんなことで桜の満開の前にちょっと伏見の方にみんなで行ってきました。
もう今ね先生ね、伏見と言いますとね、もうすぐに私お酒というのがねワードが思い浮かんじゃったんですけどね、まあお花見といえばね、まあ、昔はよくこうブルーシートを広げてみんなで出かけたり、職場の仲間お友達とで、まあ、あのお酒とかビールとかね、あのお団子とか買ってって、まあ、お花見をするっていうことがあったかなと思うんですけども、今の時期とか時代はどうなんですかね。伊藤さん、お花見とかの桜の思い出とか、
そうですね、
昔はこうやったなとかってあります？
よくテレビとか、うんうん、あの桜の満開時期にそういう、うん、あの報道といいますか、うんうんうん、そういうニュースあるんですけど、職場内であの行ったことが全くなくてですね、うんうん、本当に楽しそうだなっていう風な羨ましいなっていう風に思いながら、うん、あの横を通るとかっていうようなこと。
ご家族では出かけたりされます？お花見行こうかとか。
そうですね、うん、妻とあの長男が一人いるんですけれども、うん、あの京都の祇園ですかね、
丸山公園のところ、
そうですね、はいはい、あそこに行って桜を見たりとかっていうのは、はい、
まあ本当にね、もうこの時期、実はあの私の主人はですね、あの まあ、知れた竹の子職人でしてね、先生もねご存知に知っていただいてるんですけども、もう今年もですね、もうとあるまあ、あのキー局といいますか、まあ、テレビ局さんの取材を受けて受けて、で去年も受けて受けて、でもう大人気といいますか、もう結構ねタケノコ業界では有名なあのタケノコなんですよ、うちのね主人のね。なのでこの3月4月というとね、私休みなし、もう毎日毎日タケノコに追われて追われて、もう今日も実はこの収録日の今日もですね、朝の8時半から12時半までずっとまずタケノコ作業をしてまして、お昼ちょっとだけ休憩して、で夕方はですね仕分け作業っていうのがあります。掘ってきたタケノコ仕分けするので、もう追われて追われてで、もう桜なんて見てる暇がないんですけど、もう運よく自宅前が桜並木なんですよ。あの桜検証で草津市がね作っていただいてます、あの辺にいますので、家から一歩出たらもう桜満開で、だからちょっとこうほっと一息つくのはその家の前の桜を見て、でまあリラックスはしておるんでございますが、はい、そんな感じですね。まあ桜に彩られたの新年度の始まりなんですが、もこれまでの生活がね少し変わった方もおられると思います。そして特に変わらないよという方も、まあ、この番組で一緒に俳句をこの機会に始めてみませんか。もしかしたら新しい世界が広がるかもしれません。先生、そんなね新たに俳句に触れたいな、触れてみようかなという方に、先ほどもね一言アドバイスいただいたんですが、何だかアドバイスありましたらお願いできますか。
はい、やっぱり俳句っていうのは自然と対峙するもので、ストレスがたまらないと思うね。だから桜見て、あ綺麗だなっていうことを見ていると、桜の命がなんかこっちに宿ってくるみたい。桜っていうのはね何にも言わない、匂いもない、だから枝の先まで花つける、香りがないんです。だけどその姿でみんなは感動するんですよね。だから俳句っていうのはやっぱり、私は右は左は仕事するんですけど、右の脳っていうのはやっぱり感性の部分が豊かであると人間関係がうまくいける、人の気持ちがよく理解できるんやね。その余裕があるわけ、
心の余裕ですね。
そうです、うん、で俳句は昔からやっぱり仕事のできる人は俳句もできるということで、三日月知事さんがもうそれを一生懸命両方走ってはります。でたくさんの人を使うときに、人の気持ちがわからなかったら仕事はもう私は無理やという、この間ね三日月さんといろいろ話してたんですけど、先生俳句なんぼくまになりたいね、わかんないけどね、まあ一生懸命歳時記を読んでなって言ってたら、まあそんな話で、まあ実は高等学校の滋賀県の高等学校の全部のそれを選者をしております、私が滋賀県中ので、それは表彰は三日月さんが私を選んだやつをまた自分で選んで知事賞を選ばはる、でそれしてしてるもんやから、まあ仕事のこととかそんなことで三日月さんが、俳句というのはやっぱり人の気持ちがよくわかる、花を見ても裏見たりなんかするから人間関係がうまくいくのは昔からやっぱりこれは引き継いでいかなあかんもんやなっていうことを言っておられました、はい、
なるほどね、またなるほどと思いましたが。はい、まあ皆さんね、俳句はそんなに難しく考えずに、まあ、本当に心の余裕をね、そしてまあ自分自身リラックスするためにも始めてみてはいかがでしょうか。さあそれでは早速今月も俳句五七五の時間を始めてまいりましょう。まずは今月の季語のコーナーです。先生、今月の季語を教えていただけますか。
はい、桜です。
桜、はい、はい、先生この季語を使った俳句を教えていただけますか。
はい、変貌をとげし天井桜かなっていうのを作りました。
はい、変貌をとげし天井桜かな、
うん、でこれはね草津川がね、うん、昔は川が流れておりました、天井川ってね、いや家の上に川がな、それでもう大変な洪水があって、今はあそこはもう改良されて草津川が別にできたんですけれども、その今広場が本当に良くなって、まあ変貌を遂げたというね、その天井桜かなで桜は残っております。 ね、道から上から桜が、その句をちょっと作ってみたんですけれどもね、やっぱり桜は日本の国花でもあり、まあ、特別にねみんな愛されている花、まあ、それも草津の天井川を行くたびに綺麗になっているプールもできて、そしてまたあと残りの天井川もね開発されたら、災害をよりも人が喜ぶような桜とともに草津市は成長していくなっていうので、変貌を遂げし天井桜かなっていう句を作りました。
はい、素敵な俳句ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの季節にぴったりの季語桜を使った俳句を考えてみてください。それでは次は今月の一句です。石倉清苑先生に今月の一句をご紹介いただきます。
はい、雪柳小さな幸を拾う旅。
雪柳小さな幸を拾う旅、これはどういった句でしょうか。
はい、ちょっと桜の咲くちょっと前に、まあ、先ほど言いました伏見の十石船に乗り、まあ、酒蔵巡りをしたんですけれども、うん、その時に桜よりも雪柳がものすごく綺麗に川沿いに、まあ、揺れていました。でそれを見た時に船からこの京都のと大阪の間をこの船で栄えた昔の十石船を乗りながら、まあ、いろんな思いを馳せながら、まあ、小さな旅なんですけども、小さな幸せをね拾う旅に、まあ、みんなで出かけていった、その時の句を作りました。
はい、ありがとうございました。続いてはラジオ俳句クラブのコーナーです。ラジオ俳句クラブはこの番組の関係者やスタッフなど、私と同じように俳句初心者の方やこれから学んでいこうとする方々にご参加いただいています。今月は能動歌が兼題です。この季語に使った俳句を1句と、自由句2句を送っていただいた中からご紹介させていただきたいと思います。まず今回の兼題の季語が能動歌ということですが、先生からこの季語について教えていただけますか。
はい、晴れた日の、まあ、穏やかな春の日のことを言うんですけれども、うん、ゆったりとしてくつろいだ気分をこの能動歌というのを表現しています。まあ、特に冬の日の厳しさが過ぎた後の、まあ、このお天気の何とも言えない、まあ、暖かい日もあり、また寒い日もあるんですけれども、だんだんと春に近づいていくっていうね、のどかさっていう言葉は本当に日本の、まあ、昔から使われた言葉で、格別な、まあ、言葉だなっていうので、今月のどかっていうのを出してみました。
それではご紹介いたしましょう。まずは1番、ゆきさんの句。孫と来て赤倉の湯のどかなり、孫と来て赤倉の湯のどかなり。
はい、厳しい、まあ、冬が過ぎて家族と共に赤倉の温泉に行かれたんでしょうか、うん、でこの方の使い方が最後にのどかなりっていう言葉で、とても雰囲気がうまく出てたなと思いました。それから十九は卒仕事生徒に感謝桜舞う、この卒仕事というのはこの方は英語の先生をずっとしておられて、もう今年で英語の教室もおしまいに、まあ、したっていうことでね、生徒に感謝したっていうことで十句を作られました。
はい、続いて2番、マリコさんの句。のどけしや湖面に映る我と君、のどけしや湖面に映る我と君。
はい、この方も草津市の留学生の方々に日本語とか英語を教えている人なんですけれども、まあ、最後に、まあ、自分の故国中国に帰られる方との最後に琵琶湖に案内したっていうことで、この句を作られました。そして十句は卒業の背筋伸ばして壇に立つ。
続いて3番ゆかさんの句。帰宅せずスタバのテラスのどかなり。帰宅せずスタバのテラスのどかなり。
はい、このゆかさんは大変あの障害学習家の仕事をしていらっしゃるんですけれども、まあ、このラジオ番組にしてから一生懸命俳句にも挑戦して協力してくださっています。で、仕事が終わって疲れた時に今ねスタバの、あのコーヒー屋さんがあちこちであるんで、そこで一服してのんびりして家帰ろうっていう、そんな思いで作られたなと思いました。十九はのどけさや歌種の中母の声。
続いて4番キムキムさんの句。縁側で日を浴びる母のどかなり。縁側で日を浴びる母のどかなり。
あの本当にキムキムさんっていうのはいつもあのお母さんのことを優しく歌われています。会った時に怖そうな人でしたけれどもでも本当にね俳句はとても優しくて、あのお母さんのことをねよく歌われる、はい、だから俳句は、うん、あの言えないことを言葉で表現するのいいなと思いました。
はい、
十九はうつらうつらのどかに眠る猫丸目。
続いて5番モカリンゴさんの句。のどかなり子犬の背中鳥の声。のどかなり子犬の背中鳥の声。
この本当にモカさんもあのこの優しい句を作られている中でね、うんうん、子犬のかわいい様子の上にちょこんと鳥が乗っていたというね、これをしっかり見て、うんまあ、この五七五の中に収められたのはなんか微笑ましい一句に仕上がったなと思いました。
続いて6番ミエルさんの句。犬眠る差し込む日差しのどかなり。犬眠る差し込む日差しのどかなり。
はい、すやすやと眠る犬をしっかりと観察されて俳句作らなあかんなっていうどっかにありながら犬と対話して作られたのはとても優しい国できたなと思いました。
続いて7番さとこさんの句。通学のこらとゆっくりじじのどか。通学のこらとゆっくりじじのどか。
はい、これはあのおじいさんがね毎回その子供を迎えに行かれるですよね、うんうん、それがおじいさんが楽しみにしておられる、それをあのこの俳句にされた、とてもなんか見ててもあの聞くだけでも、
うん、
もう心があったかなるようなそんな句でした、
はい、続いて8番栗田さんの句。のどかさやゆるりと沈む夕日かな。のどかさやゆるりと沈む夕日かな。
はい、この言葉しょっちゅうその仕事の合間に一人旅をしておられるんです。でどっかの、 あの、まあ、旅先でこの夕日を見た時に何とも言えないあの感動を受けられて、この、ね、優しい表現で作られたなと思いました。でこの方十九が出てました。十九は春らんま窓を開ければブラームス。
はい、ありがとうございました。さて本当だったらね私も作らなきゃいけないなと思いながら、のどかという季語とは全く正反対の今気ぜわしい毎日を過ごしておりまして、まあ、作りたいなと思った俳句の景色があったんですよ。で本当に先ほども申しましたように家の目の前が桜並木で、もう桜を見ると本当にほっとするというかね、あったかい気持ちになってあーってほっとするんですけど、そんな気持ちもこうつかの間もうすぐに仕事タケノコの作業に戻らなきゃいけなくて、この対比をねうまいこと17文字に込めたいなと思ったんですけど力及ばず、はい、私今日はですね作れませんでした、ごめんなさい。はい、ということで伊藤さん、もうね今日はね初めての、俳句ということですので、伊藤さんぜひ発 表お願いいたします。
はい、わかりました。あの、はい、冒頭に私自身もあの褒められて伸びるっていうところを申し上げたところなので、はい、大変僭越なんですけれども、はい、ご披露させていただいて、先生からあのお褒めの言葉頂戴できればと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、申し上げます。のどかさや職場内にも舞い降りて、のどかさや職場内にも舞い降りて、
おう、のどかさや職場内にも舞い降りて、
はい、これなんですけど、
どういった、はい、気持ちで読まれたお句でしょうか。
はい、これあの宇野さん、はい、先ほどおっしゃられてたように、あの私もあの市役所で、うん、まあ、仕事してまして、あの特に冬から春にかけての年度末、うん、忙しいんですね。で、職場内って本当にバタバタしてて、はい、本当にあの景色をあの見て楽しむ余裕もないっていうところに、あの桜の、 あの花のピンクが入ってきまして、一瞬あの心が穏やかな気持ちになるっていうような、あの感情になりまして、こういったあの俳句をちょっと作らせていただきました。
はい、先生いかがでしょうか。はい、その気持ちの一句でございました。
はい、あの先ほどね、伊藤さんの句で、のどかさや職場内にも舞い降りてでしたね。はい、それをちょっとね、あの直すと二つ句ができたなと思うのはね、のどかさや職場内にも笑顔ありと言うと、のどかさっていうような穏やかな、あのこの職場変わったりいろんなことを4月はするんですけども、その新しい職場に入った時にみんないい方で迎えられたっていうね、それで、まあ、のどかさやで一旦切って、職場内にも笑顔ありと一つできたね。でもう一つはこの舞い降りてを使いたい、
うん、いい言葉ですよね。
そうそう、で桜咲きね、あの桜咲き、桜咲き職場内にも舞い降りて、桜が咲いて職場内にも舞い降りていうのはね、桜の頃の、まあ、いろんなあのこの桜散る時にもいろんな人の顔とか言葉とか、まあまあ、頑張ってとかいろんなことを言われたと思うんですけれども、そしたら桜咲きでもよかったかな、と2つできた、のどかさやとこうして2つ分けてもいいかなっていう感じはしましたね。はい、だから職場なんやったら、のどかさやで一旦切って、あの言葉切るっていうことはね、のどかさというのは穏やかな、あの職場変わって穏やかさの雰囲気の中にも、職場の中にも笑顔があったなって、ね、迎えてもらえたなっていう、やったらすごくいいプラだなと思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またの来月に生かしてまいりましょうか。
わかりました。はい、はい、ありがとうございます。
さあ、それでは結果発表です。先生お願いいたします。
はい、一席はゆきこさんの句で、まごと来て赤倉の湯ののどかなり。
はい、
二席は4番のキムキムさんの縁側で火を浴びる母のどかなり。第3席は8番の栗田さんの句で、のどかさやゆるりと沈む夕日かな。はい、この時のね、まあ、やとかながあるんですけども、うん、夕日ありでもよかったかなと思いました。これあのかなっていうのはね、文章は一旦ここでやで切ってる。でもこの方の言うのゆるりと沈むっていう表現がね、穏やかに日が沈んでいく、その様子を打たれたので、まあ、三席にもらったんですけどね、のどかさやゆるりと沈む太陽あり、
うん、
かなじゃなくてありやったら、
ね、なお良かったかなということですね。
かなですと文章が2度切るとブツブツ切ってしまうので、うん、つながらないんですね。だから上で切ったら12文字をつなげなさいという鉄則があります。
はい、
だからゆるりと沈む太陽あり。
はい、ありがとうございました。ラジオ俳句クラブのコーナー、次回も皆さんからの俳句をお待ちしております。
俳句五七五の時間。
次は俳句の魅力について先生に教えていただくコーナーです。先生、今日はどんなことを教えていただけますか？
はい、ちょっと4月になるとね、新しい方も入ってくる方がいるんですけども、その俳句入門書の中にね、よく実感っていう言葉が出てくるんですよね。で、実感と直感っていう言葉がよくその俳句のこと本の中に出る。それはどういうことかなっていつも私は頭悩ましたりして調べたりするんですけども、その実感と直感っていう言葉があります。で、俳句を作るときに作者の実感っていうのは常に作品の中に動いていなければならないということは、自分が感じたこと、直接何か見て感じたことを言葉にするから、その俳句が生きたものになる、作り事じゃ ないんですよね。で、その直感と実感ってこう見た時に、わあ綺麗やな、あこれすごいなっていうので俳句作ると、その俳句は常にやっぱり新しくその時に作った、そういうので実感直感っていうのがあるんですけども、この言葉だけだとね、よくわからないんですよね、何のことを書いてんのか。それはこの自然に対する感じたところ、常に自分で感じたことをよく見て観察して、またはその対象から受け取る気持ちを純粋に言葉に表す、それが俳句であるって言われている。だから作り事をしてはいかない、ね、季節っていうの四季があって毎日同じ日はない。それは必ずね、俳句入門書に書かれています。で、それを初め何気なし見てても全然その噛み砕いてないから、何のこっちゃ言いながら読んでました。でもやっぱりみんなでその外に出た時に、今言った桜が咲いてすごいね、桜っていうのはなんであんないっぱい咲くのっていうことを言った人がいる。で、桜っていうのは匂いがない、だから枝先まで花をつけて見て見て見てっていうことで桜を目いっぱい咲かすんです。だからその桜っていうのは枝を切ってはいけないとか言われるのは、古い木でも先まで花を咲かせます。それは匂いがないから、梅の花っていうのは匂いがあるから、一輪でも匂う、桜は匂わないっていう、そういう自分の感じたこと、実感と直感っていうのはそういうことでね、感じたことを純粋に言葉にしなさいっていうことはいつも入門書に書いています。それはちょっと噛み砕いて話してるんですけども、で、俳句を志していこうという方には、実感っていうのは自分で感じたことをすごく大切にしてほしい、それをちょっと今回は言葉として拾ってきました。はい、で、直感っていうのもあるんですね。今は実感、直感っていうのは見たり聞いたり感じたことを直感って、直接感じたことで、例えば瞬間の物事を分かるように俳句にしたりする、それは直接感じたことをこんなふうに思ったよっていうことを五七五の中に組み込んでいるのが、直感っていうね言葉を使うんですけども、これもいろいろな風景を見た時にね、五感、人間って五感あるんですよね。わあ綺麗、に香りする、これ何とか、ワイワイ言う人がいます。で、その風景をね、やっぱり五感をゆっくりと使いながら、言葉より先よりも自然の中にね、自分をまず置いてみて、で、そこに5分間ほど座れって言われる、いつもどうかすると30分ぐらい座ってなさいって言われる。花がポロポロと落ちたり、蝶々が飛んできたりとか、あれちょっと香りがするとか、そういう五感をね、やっぱりそこに感じることができる。じっと座ってると、バタバタしてる中で30分座ることは苦痛ないで、だけどそこに私たちは俳句するときは必ずじっと座ってなさいと、で、何かが見えるっていうことでいつも言われたことが直感だなっていうことを後で感じて、その言葉として今日は直感っていうのはそういうものよっていうことでちょっと話をしていました。で、一つ例句があるんですけども、これ一つね、へっついという一宮の春ぼこりっていうね、泉谷さんっていう方が作っておられるんですけども、へっついて知ってはる？ 聞いたことない？昔はね、どんな家にも土間があって、お釜があったんです。ご飯炊く奥戸さんって言うんですよね。それをどっか のところに行かれた時に、奥戸へっついさんが残ってたんですって。京都の町屋行くとね、まだ残ってる、ね、かまどが。で、京都の町って細長い家はね、うなぎの寝床みたいな、入り口こんないだーっと奥がある。で、そこに台所が奥戸さんがあって、みんな並んでるんですけどもね。で、この方がそのところへ行かれた時に、その台所のへっついお釜を見た時にね、使われてないけれども少しほこりが溜まってた、よく見て。それを俳句にされたんですわ。へっついという一隅の春ぼこり。一隅っていう言葉はね、なぜこのほこりが見えたかいうとね、天井に穴が開いてね、京都の町っていうのはね、光使わないで天然の光を取り入れて穴が開いた。で、そこから光が入って、台所に光が差すようになってる。で、この方はその光によって台所のおかまさんのほこりが見えたんですわ。それを俳句にされた。すごい観察や思いません？で、これはその直感っていうの、自分が見て感じたことをこの俳句にされたというね。へっついという一隅の春ぼこり、それは頭で作ってないね。で、まあ、そういう作りっていうのはね、俳句っていうのはその事実をはっきりと見て、そこで自分がこんな風に見つけたよっていうことが一つの五七五の文学になって、で、それを一つのね、例えて出したんですけれども、まあ、今ではね、なかなか使われないかまどもこんな風にして俳句にすると、あ、なるほどなっていうね、素晴らしい、まあ、観察力やったなっていうので、この一句を、まあ、拾ってみました。それからね、まあ、この今までいろんなこと、直感とか実感とか言ったんですけれども、まあ、いかに人と違った感性をね、俳句によって磨いてほしいということで、直感実感という言葉を持ってきました。特に4月になると、いろんなところで、まあ、仕事とか人との、まあ、関わりがある中で、自分の側を通すんじゃなくて、相手の気持ちをよくか、ね、聞いて、そして理解して、お互い の、仲間作りとか、それと俳句のネタになればいいなということで、今月は実感と直感ということについてちょっと話をしてみました。
はい、先生ありがとうございます。まあ、4月ということで、もうね、新年度今から俳句を始めようって思ってくださった方も、ぜひね、今日お話しいただいた先生のね、言葉にありました直感実感も自分の中で噛み砕いて、納得して理解しながら楽しく俳句を作っていただきたいなと思います。続いて今月の花物の中から先生の印象に残った俳句をご紹介いただきます。
はい、矢守あゆ子さんの奥で、伊手町や葉物野菜の懐にいう句を私は見た時に特選をいただきました。
伊手町や葉物野菜の懐に。
で、この方は八日市にお住まいなんですけども、周りが畑一面の中に、まあ、生活しておられて、冬畑の畑の中にね、ちょっと蝶がうずくまっている、残ってた野菜に蝶々がうずくまっている、それをじっと見て、わあ、このとこに蝶々がうずくまってるな、キャベツの葉の影にいるなっていうところで作られたのが、伊手町や葉物野菜の懐にっていうね。で、今頃の蝶はじっとしてます、凍ったように。それを観察されたところに、すごい私はこの方のやっぱり優しさと自然に対峙している生活の中で生まれた一句だなというので取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。さて、続いてはサリさんから、昨年度開催いたしました俳句入門講座で参加の方に読んでいただいた作品と、第72回ふるさと草津俳句会のご案内です。
草津市からのお知らせです。草津市では俳句を通してふるさと草津の四季折々を感じていただこうと、広報草津の市場で年4回 ふるさと草津俳句会を開催しています。今回は第72回のご案内です。トーク募集は5月1日木曜日から5月31日土曜日までとなります。兼題と自由句それぞれ5句まで計10句トークいただけます。兼題は広報草津5月号やホームページで詳細をご案内させていただきますので、ご確認をお願いいたします。季節の移ろいとともに、日常生活の中で自身がふと感じた思いや経験を素直な気持ちで17文字に込めてトークしてください。以上、草津市からのお知らせでした。そして今年度も俳句初心者の方を対象とした俳句入門講座を開催し、11名の応募がありました。2月13日から毎週木曜日、4回連続講座を実施し、第3回の講座では俳句を作るために戸外へ出かける吟行を行い、草津塾街道交流館と立木神社へ出向きました。郷土の歴史や文化に触れつつ、初めての俳句を読んでいただく良い機会となりました。また第4回の講座では兼題をタンポポと春の風として、俳句を作ってきてもらうという宿題を出し、初めての句会を開催しました。皆さん初心者とは思えないような素敵な俳句を読んでいただきましたので、今回は俳句入門講座で読んでいただいた俳句をそのまま紹介したいと思います。まずは第3回草津塾本陣立木神社への吟行の俳句です。栄光さんの作品。道しるべ、雪つ戻りつ春なのか。道しるべ、雪つ戻りつ春なのか。弥生さんの作品。江戸の春、忍ぶ思いや草津塾。江戸の春、忍ぶ思いや草津塾。和音さんの作品。新録は奈良からの使者春うらら。新録は奈良からの使者春うらら。陽生さんの作品。400年見守る無垢や春朝し。400年見守る無垢や春朝し。弥生さんの作品。春光や威厳誇るや立木殿。春光や威厳誇るや立木殿。栄光さんの作品。春風に大しく立てり追い待つよ。春風に大しく立てり追い待つよ。和音さんの作品。見上げれば桜芽吹いて望みあり。見上げれば桜芽吹いて望みあり。賢明さんの作品。春の日にさっぱり頭無垢の木よ。春の日にさっぱり頭無垢の木よ。スメラさんの作品。雪解けや真偽ささやく春予感。雪解けや真偽ささやく春予感。妖精さんの作品。初吟行、両手使いし山笑う。初吟行、両手使いし山笑う。美濃国さんの作品。ひよどりも梅のつぼみもモノトーン。ひよどりも梅のつぼみもモノトーン。スメラさんの作品。 参道に初春の風が心かるし、参道に初春の風が心かるし。小則さんの作品。見上げると藤の枝の目春の空、見上げると藤の枝の目春の空。スメラさんの作品。風香る立ち木の下にて語りけり、風香る立ち木の下にて語りけり。小則さんの作品。空近く大くすゆらり風光る、空近く大くすゆらり風光る。続きまして第3回銀行講師の米田明さんの俳句です。あたたかやネギの袴の萌え木色、あたたかやネギの袴の萌え木色。続きまして第4回句会の俳句です。弥生さんの作品。琵琶湖畔おつる夕日や春の風、琵琶湖畔おつる夕日や春の風。美濃国さんの作品。なじみ猫住む人知らず春の風、なじみ猫住む人知らず春の風。青い月さんの作品。春風や乙女の髪をそよとなず、春風や乙女の髪をそよとなず。スメラさんの作品。春風に誘われいでし猫2匹、春風に誘われいでし猫2匹。賢明さんの作品。影ふわり待ち遠しきや春の風、影ふわり待ち遠しきや春の風。栄光さんの作品。カフェテラス遅れ毛撫でる春の風、カフェテラス遅れ毛撫でる春の風。カズネさんの作品。春風や頬をかすめて小躍りす、春風や頬をかすめて小躍りす。妖精さんの作品。春の風亡き父の声大丈夫と、春の風亡き父の声大丈夫と。賢明さんの作品。通学路タンポポ帽子かけてゆく、通学路タンポポ帽子かけてゆく。栄光さんの作品。タンポポと綿毛の旅路無事祈る、タンポポと綿毛の旅路無事祈る。カズネさんの作品。一面の緑の海に包み草、一面の緑の海に包み草。妖精さんの作品。瓶に刺す子が持ち帰るタンポポや、瓶に刺す子が持ち帰るタンポポや。弥生さんの作品。あぜ道に生えるタンポポ母強し、あぜ道に生えるタンポポ母強し。美濃国さんの作品。道端でランナー見守る木タンポポ、道端でランナー見守る木タンポポ。青い月さんの作品。タンポポや朝日に光る梅雨の玉、タンポポや朝日に光る梅雨の玉。 スメラさんの作品、タンポポの綿飛びゆけばこら笑う。タンポポの綿飛びゆけばこら笑う。このりさんの作品、見つけた、タンポポの綿風に乗る。見つけた、タンポポの綿風に乗る。このりさんの作品、春の風恋人つなぎ振りながら。春の風恋人つなぎ振りながら。第4回句会講師の米田明さんの俳句です。耳すませば森のメロディー春の風。耳すませば森のメロディー春の風。タンポポやしゃがんで笑い合う母子。タンポポやしゃがんで笑い合う母子。以上、第3回草津塾本陣立木神社への吟行の俳句、第4回句会の俳句をご紹介いたしました。
さて、早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生、伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤さん、初めてのこの収録、ラジオ収録、そして初めて俳句ということなんですが、いかがでしたか？
いや、もう本当にシンプルにすごく感動しましたね、はい、一つの言葉に対してすごく思いを込めて、限られた17文字の言葉の中なんですけれども、普段の長々と喋る会話以上に心に響くようなメッセージもありましたし、私自身自然もそうですけれども、仕事をしていく中で部下であったりとか上司であったりとか、一人一人をしっかりと見つめながら向き合っていくっていうことの大切さをすごく感じましたので、今後すごくそういったところを意識して頑張っていこうっていう、そういう意味ですごく感動しました。
先生、どうですか、今の伊藤さんのお言葉を聞かれて。嬉しいですよね。
まあ、これから伊藤さんをね、俳句を通じて、はい、職場の中で生かしてもらえたらいいなと思ってます。
ぜひ本当にもう頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。さて、春はね、行楽も楽しい季節です。ぜひお出かけ先でも俳句を楽しんでみてください。この番組俳句五七五のお時間は、毎月第3木曜日の正午から、そして再放送はその日の夜8時と深夜1時にお送りしています。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯でも放送しています。また FM 草津のホームページではオンデマンド放送をしています。聞き逃してしまった回やもう一度聞きたい回がありましたら、インターネットでいつでもお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。進行を務めましたのは宇野ひとみでした。それでは皆さん、さようなら。